桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
どうもリカです。
どうでしょうか。僕の音声はリスナーさんにはちょっと違って聞こえてるんでしょうか。今日から。
まあ、リスナーのフィードバックが来るのを待ってるところですけど、でも僕のとこから聞いても、うん、ちょっと違いますね。
違いますか。
ジャスさんの声にそう潜んでいた、こう、荒々しさみたいなものがマイルドになって、そう、知らない人かなって最初ね、思ったんですよ。声が流れてた時に。
そんなに違います？
うんうん。印象がね、だいぶ違いましたよ。なんだろうな。
あ、
マイルドになったっていうのかな。
あれですね、マイクも変えてみるもんですね。
ね、この間マイク話してましたもんね。
そう。
なんですか、ポンボが、メガネが、なんとかっていう、そういう話を。
うん、そう。あの名曲ね。
そう。何回も聞きたくなっちゃう。
いや、あれがあって、で、昨日ね、はいはい、竹谷さんと収録してたんですよ。
はいはい。
で、その時にスカイプがアップデートかかったんですね。
うん。
で、スカイプ今回メジャーアップデートかかったじゃないですか。
はいはいはい。
で、そしたらスカイプ、まあさっきもちょっとリッカさんとは軽く言うてましたけど、
うん。
スカイプってね、なんかね、勝手に音声の設定に干渉しよるでしょ
う。そう、やってほしくないのに。
うん、なんかオフにしてたはずの設定がスカイプ起動することによってオンになったりとか。
うんうん。
仕上がるじゃないですか。
何が起こったか分かんないですよね。
そうそうそう。あれ、俺こんなことになる設定にしてなかったし、さっきまで波形ちゃんと出てたのに一気に波形ちっちゃなったとか、
うん、
そういうことになってすっげー鬱陶しいなっていうのがまた復活しとったんですね。
ユーザーの対処能力を最大限まで鍛え上げようというマイクロソフトの親心をいつも感じていますけども、ちょっとありがたくないですよ。
そうです。23年ぐらい感じてますけどね。
それで何か育ったのかというと、不信感しか育たないわけですよ。
そうそう。ただまあトラブル時の対処の判断の速度みたいなものは、ここ最近仕事でパソコンを触ってる人に比べて格段に早いですけどね。
そうですね。いざとなればコンソールから何でもできる世代ですからね。何でもはできないけども、何とかできる世代ですからね。
そうそうそう。MS-DOS 改めコマンドプロンプトで何かやってるとスーパーハッカー感が出るっていうね。
出ますよね。未だにこう、テレビ業界にはびこっている、スーパーハッカー感。
そう、あとカラオケの映像とか。IP コンフィグとか見てるだけやったりするんですけどね。
そう、スクロールしてるだけですからね。
そうそうそうそう。
おー、これはネットに繋がってませんね、とか思いますよね。レベルが低いと。
そうそうそう。ね。いや、ほんでね。
はい。
前ちょっと僕の側の音声が悪かったなっていうのがあったんですけど、ちょっとそれに近い波形になっとったんですよ。
うん。
で、まあまあ、それでちょっといろいろ考えるじゃないですか。
はいはいはい。資金をどこに使おうとかですね。
そう。だから、設定をどう改めてみたいな話した上で、うん、それでもちょっと音がちっちゃいので、
うんうん、
まあ、とりあえずですね、マイクを変えてみようかと。
はい。持ち方を変えて口に近づけてみようとかですね。ぐっとこう掴んで。
そう、口の中に入れてみたりしてね。
そうそうそう。ゼロ距離どころかマイナス距離ですよ。
そう、喉の奥で締める感じね。
おう、
専門用語で言うとこのイラマチオですね。
マイクに対しても使うんですかそれは。まあ、受け手側の話ですもんね。
そうです、そうです。喉技の話ですから。
あ、得意技の話ですよね。
そうそう。
知らんけども。
知らんけど。やったことないけど。いや、ほんで、マイクちょっと発注しようと思って。
はいはい。
まあ、例によって夜の10時から収録してましたから、まあ、だいたい2時間ちょろぐらい経ってですね。
うん。
0時過ぎ。
ピンポン、お届けに上がりましたという、さすがアマゾンすごいっていうことがあったんですか？
物流倉庫の隣でもそんな早起きへんと思いますけどね。いやー、ほんで0時にね、アマゾンでポチッとするじゃないですか。
はい、はい、はい。
うん。まさか昼過ぎに来ると思わないですもんね。
ね、何時間以内にボタンを押せばって書いてありますけども、あれ本当なんですもんね。
そう、だから僕今日中に来るから、言うても8時、9時ぐらいまでに来ると。なったらまあ今日の収録に間に合うなって思ったんですけど、昼過ぎかと。
うん、
そこまで早なくてもええでって思いながらね。
ね、物流倉庫の隣町に住んでるぐらいの感じになりますよね。
物流倉庫堺ですけどね、
うん。
大阪の南部ですけど。いやー、まあなんでちょっとびっくりしつつ一応シュアーのですね。
はいはい。
なんか5000円ぐらいするマイク。
うん。
になりました、
うん。おめでとうございます。シュアーデビュー。
シュアーデビュー。皆様の血税じゃないな。錠剤のおかげで買うことができております。
はい。清いお金で買った清いマイクが。
そうです。これから我々のトークでどんどん怪我されていくわけですよ。
ジャスさんの妻がどんどん染み込んでいくポップガードと一緒に。
多分ね、ポップガード僕の家から回収したら僕のクローン作れると思う。
なんか汚いクローンが出てきましたね。
ね、そういう、まあまあ、ね、とりあえず、まあそんなんで音声変わったんで、あれなんですよね。で、マイクちょっと試してみるじゃないですか。
はいはい。
感度が倍ぐらい違いましたね。
随分違いますね。
まあ、もともと使ってたマイクっていうか、桜川マキシム開始時からのマイクやったんで。
10年選手ですね。
うん。だから、もうさすがに下手ってた部分っていうのもなくはないんでしょうけどね。
うんうん。マイクってこれどっか消耗、摩耗したりとかするんですか？
あれじゃないですか。こう、音を感知して振動する部分みたいなのが、なんか下手ってくるみたいなのはあり得るんじゃないですか？
耳の中の毛細血管がだんだん弱ってきたりとか、そういう感じですね。
そうそう、自毛が抜けたりとかね。
うんうん、
うん、そういう、そう、があると思うんですけども。
はい。本来のジャスさんの素晴らしい声を届けることができるようになったという喜ばしいですね。
そうですね。
平成最後の夏ですね。
そうですね。平成最後の夏。平成最後の夏って言ってますけど、
はい。
次の秋が平成最後の秋なのか、実は去年が平成最後の秋だったのかは今の段階でまだわからないですけどね。
そうですね。
80過ぎの老人はちょいちょい気がついたら死んでたりしますからね。
どっちかというと冬の方が危ないですね。
あ、そうですね。
うん。まあでもほら、それもあの時ですよ。
うん。
30年前にあれだけ引っ張って見せたという話があるのですから、今の技術をもってすれば、1シーズン、2シーズンぐらい。
確か
ってことも考えたりしますが。
そうですね。とっくに死んでるってみんなよう言うてましたからね、当時ね。
そう。世界三大死んでるかもしれないシリーズの一人ですよね。ちょっとまあ、不敬なのでやめときますけども。
もう一人は思いつくんですけど、三人目が思い浮かばないんですが。
そうですね。まず、宗教団体のあの人でしょという。
そうですね。間 D 作さんでしょ。
はいはいはい、そうですね。池田大作さんですね。
チョン・テ作さんですよね。
はい。はいはいはい。あとはどこの国家元首にしましょうね。
国家元首。
ええ。トランプ大統領とかですかね。
トランプ大統領で、ね。トランプあれで死んでたらびっくりしますけどね。
そうですね。ツイッター上に残ったボットがただただつぶやき続けるという非常事態がやってきましたが。まあ大体ですよ。世界三大なんとかっていうと三つではあやふやなもんじゃないですか。
そうですね。逆に多い場合もありますけどね。
うん。三つに収まりきらないパターンですね。
鍋島支店の人によっては、言うてる人が違ってたりするんで、全員カウントすると5人になったりしますからね。
うんうん。まあ、それぐらいいい加減なもので、まあ、ただ大体やっぱり3人満たないってことはないんですけども、まあ、今回はそういう意味ではイレギュラーですけども、
うん。
まあ、いい加減なもんですよ。3なんていう数字は。
そうです、そうです。みんな適当に喋ってますから。まあね、とりあえずね、そんなマイクで、
はい。
とりあえず久々の企画でもやってしまおうかと思っておるわけですよ。
はいはいはいはい。
N1 でございます。
本当に久しぶりですね。前というと何でしたっけね。
え？
というぐらいの久しぶりさんですけども。
前はあれでしょう、でも、怪文さんでしょう、
ああ、はいはい、あの番組も惜しい番組でなくしましたね。
まだ20回目やってるよね。
平成最後の夏に何があるか分からないわけですけども。
そうですね。
そうですね。はいはいはいはい。結構最近じゃないですか。
そう。結構最近。よく考えたら最近。
ヒロシさんを派遣したりなんだったりというふうに非常にこう、内輪感のある素晴らしい番組ですね。
で、身内しか応募してくれないから、今や。まあそんなわけで、とりあえずやっていきたいなって思うんですけど、はい、今回は多選でございます。
はい。多選ですか。久しぶりですね、それこそ。
多選っていうか、
うん。
僕の推薦？
身内ですか？
いや、身内じゃないです。
あ、身内って、いや、僕目線での身内ですよ。だってこれまでメンバーが、
うん。
この番組聞いてって言ったことは、時系列を無視すればありますけども、
うんうんうん。
なかったじゃないですか。
うん。ましてや僕から言い出すっていうのはね。
うん。非常事態と言ってもいいんじゃないですか？異常事態か？そうそう。いや、いつもは、うん、こういうメールが来てますよとかっていうふうに、一応教えてもらうんですけども、今回は、うん、そういう話が一切なしで、番組名が出たんで、うん、ジャスさんはついにそういうことを教えてくれなくなったのかと思ったわけですよ。
こいつ急に雑になりやがったなと。
そう、なんかよくわかんないけど、Google の情報交換系のサービスが使いづらいからって知らないんじゃないかなと思ったわけですよ。
ほんまですね。
名前すら出てこない、それですよ。
Google グループ、一応メンバー用のやつあるんですけど、今やすっかり LINE のグループで情報やり取りしてますね。
そう、いや、あそこにね、上がってるんじゃないかと思って、久しぶりに開いてみたんですけども、最新のポストが2017年だったか、16年の最後だったかぐらいで、やっぱないよねって思いましたね。
うんうんうん。ないです、ないです。だってあれ使いづれえから。
そうそう。
Google も結構失敗してるよねという話ですね。
ねえ、まあだってそれで言ったら SNS なんかも失敗続きだしね。
うん、あ、Google プラスね。
うん、あと、オークットでしたっけ ?ORKUT とか、そんなのもやってませんでしたっけ
僕それに至っては今初耳ですよ。
まあ、Google が始めたんだったと思うんですけどね。まあ非常に。日本で流行ったという実績はないので、
うんうん、
こういったこと言っても許されるでしょ
う。うん。そう。まあ、そんなわけでね。これはね、はいはい、今回、教えなかったわけではなく。
はいはいはい。
ただただ僕が聞いて面白かったと。
おー。
ただあれですよ、この番組をね、はい、聞いたのはね、まあ、とあるリスナーさんからのご推薦があって聞き出したんですよ。
おー、なかなかいい番組を聞いてるリスナーもいたもんですね。
うん。僕がサバラジオの過去音源とかを全部聞き終わってしまって、
はいはいはい。
移動時間に聞くものがない時間が発生しだしたと。
うん。
で、何か聞いたらええもんないですかって言ったら、とあるリスナーさんが僕に、他の番組と合わせて教えてくれたんですけど。
はいはいはい。
はい、教えてくれた人がリュウさんっていう方で。
ええー、聞いたことありますね。
リッカさんがご存知かどうかはわからないんですけど。
はいはいはい、はい。なんとなく聞いたことがある名前だなっていう人ですね、現状では。
その発言あれですね、ご機嫌の悪い時に言うたらどういう意味やってキレられるやつですね。
喧嘩できるっていうのは、こう、関係上いいもんだと思いますよ。
喧嘩にすらならない時ってありますからね。
ありますからね。
もう何を言ってもシャットダウンの時ね。
関係がお芝居になってる時とかですね、あと。
そうそうそう。この間言ってたあれやけど、ごめんねって言ったら、あ?って言われるやつ。
そういうとこはね、関西の喧嘩腰ですよね。関東はね、もうちょっとクールな感じですね。
そうですか?関東もそれは人によるでしょ。
うん、まあ、それはそうですけど、いや、そこを俗人的な話にしたら何でもありになっちゃうじゃないですか。いや、でも本当にもうただ無反応とかっていう方が、どっちかっていうとこっち側っぽい感じがしますね。
あ、ドン無視ね。
ええー。ため息とか。
なんか言ったとかね、言われるやつ。
まだコミュニケーションがあるだけいいやって思うとこですよ。
悲しい。
そう、打てば響いたわけですから。
まあまあまあね。いやいや、そのね、まあ、リュウさんに教えてもらって、まあ他のもう一つの番組は、
うん、
その番組の中では、我々面白いことを言ってるよね、みたいな話をしてたんですけど。
はいはい。パウダーパーティーとかですか?
パウダーパーティーじゃないです。
違いましたか?
違います、違います。もう一つの番組は聞いてて、なんかこう、面白いこと言ってるっていうか、なんか我々、なかなか人に受け入れられないようなこともガンガン言ってるよね、うん、みたいなことを番組内で言ってたんですけど。
うんうん、
僕聞きながら、薄味やな、この番組って思ってたんですよ。
なんだろうな。それで話してません、今日は。
一応、ほら、おすすめするつもりのない番組のことは N1 の枠では言わないルールっていうのがあったじゃないですか。
まあそうですね。次戦の場合は何でも、まあ素直に感想を言いますけども、他戦の場合は取り上げる価値がないときは取り上げませんという、そういうスタイルですからね。
そうそうそうそう。ね。今やってるかどうかわかりませんけど、東京ポッドキャスト以外はそのスタンスを守ってるわけですよ。
はい、あ、一個ね、例外ありましたね。東京ポッドキャストやってますよ。
やってるんですね。
やってます、やってます。相変わらず、バーギーさんが一人喋りやったりとかもしてますよ。
あ、別にやらんでええのに。
まあ、そういう人は聞かないければ別にいいんじゃないですか。
あ、聞かないです、聞かないです。あれは、だから僕は沢市やと思うんでね。
はい、はい。沢市?
沢市。
はい。沢市って何ですか?
沢市。
どういう時に使う言葉です?
詐欺、詐術の詐に話に。
はいはいはい。ああ、なるほどなるほど。
師匠の師ですね。
はいはいはい。で、なんなのよ、その番組あってみんな思ってるとこですよ、そろそろ。
ああ、はいはいはい。墓場のラジオってね。
はい。はいはいはい。
いう番組でね。
ええ。
あれなんですよね。元番組があっての、
うん。
まあ、スピンオフというより、スピンアウトというか、
うんうん。
うん。なんか、一応その元番組が終わって、
うん、
なんか、後継番組として始まったよ、みたいな。
うん。
うん。
そうですね。
うん。実は今のタモリクラブは一回終わったタモリクラブの帰ってきたなんだよ、みたいな感じですよね。
まあ、そうですね。そうそうそうそう。
タモリクラブが一度終わったことをみんなどれぐらい認識してるのかって話ですけど。
うん。僕は今全然ピンとこないで、うんうんって言ってましたけども。
だからちょっと前のタモリクラブオープニングのところに帰ってきたって書いてあったんですよ。
ほー、うん。
ちょっと前でも10年以上前ですよ。
それはだいぶ前ですね。
なんですけど。まあまあ、その墓場のラジオ、元の番組が特勤マッシュ。
うん。
あれですよ、多分うちより早いっすよね。
そう、だいぶ前からやって、でも10年ぐらいなんじゃないかな。で、特勤マッシュも、その前なんか週刊特勤マッシュだったりとか、名前がちょろちょろと変わって、ずっとやってるという印象ですね。う
ん、なんかね、2006年の、割と前半からやってるみたいなこと言ってたんですよ。
ほうほう。
で、うちが2006年の10月からなので。
うん。その辺はね、ほとんど一緒でいいんじゃないですか？
まあ、ほとんど一緒ですけど、ちょっと前。これね、実は今からの話、ちょっと関わるところでして。は
い、おー、なるほど。でも、うん、でもほら、同級生の中での誕生日の違いって、そんなに気にならないんじゃないですか？っていう間ぐらいの差ですね。
いや、違うんですよ、それが。
違うんですか？どういう論理展開になるのやらですね。どうぞどうぞ。
要はね。
はい。
うちの番組より先にやってる番組っていう時点で、僕はまずいけすかないと思ってるわけですよ。
はいはいはい。まあね、これだけ長く続けてきてるわけですからね。その辺サバソースでちょっと近いとこありますよね。
あ、そうそうそう。ソースイさんはそれをちょこちょこ出してるんですけど、
うん、
軽く言ってるからみんな割と聞き流してる感があるだけで、実はソースイさんってすごく他の番組に対してルサンチマンを溜め込むタイプの人じゃないですか。
うんうん、
これじっくり喋ってると割と知ってる人もいる話なんですけど。
はいはい。
あんなスポットでの番組や、みたいな話、実は端々で言うてるんですよね。
うんうん、
番組内でも。
はいはいはい。うん、まあ、だから、鳥かご放送の山本さんとの出会いの話なんかでもそういうふうに、そういうところをこう、なんていうかな、ちょっと露呈してるというか、
うん、うんうんう
ん。何やこの人みたいな感じで会ってみたら実はみたいな、そんな話してますよね。
そうそうそう。で、僕もそういうのを強く持つタイプな上に、
うん、
特勤マッシュでやっぱり自分より早くやってる番組やから、こう、ちょっと聞いてみたりもしたんですよ。
おー、なるほど。いつ頃の話です？
いや、それこそ、だから始めた当初ぐらいですよ。2007年とかぐらいまでちゃいますか。
おー。
でね、割とコーナーとか持ってる感じの番組やったじゃないですか。
そうですね。
オープニングトークあって、コーナーやって、コーナーやって、締めみたいな。
うん。
でね、僕最近になって自分でも気づいたんですけど、
はい。
プロの番組でそれをやられてる分には何の違和感もないんですが、
うん。
まあ、いわゆる素人のやってる番組で、それをやる意味がよく理解できないんですよ。
うんうん。
素人がやってるんだから自分がやりたいことをやるべきじゃないですか。
うんうんうん。
自分がやりたいことが人の面白い話の紹介なのかなって思っちゃうんですね。
うん。
自分のしたい話あるんちゃうんかと。
なるほど、なるほど。っていう風に当時思ったっていうことですか？
いや、僕ね、多分ね、今でも思ってるんですよ。
うん。
だから今僕聞いてる番組ね、コーナーのある番組基本的にないんです。
サバラジオを聞いていて、あと何聞いてるんでしたっけ？チタンラジオなんかはまあ、
聞いてますね。
いですけどね。
うん。
コーナーじゃないですね。
あと、だから、あれ、便所のつぶやきとか。
はいはいはい。
うん、あの辺の。
うん。
うん、だからまあお便りのコーナーみたいなものはあっても叱るべきやと思うんですけど、
うん、
なんかそのネタ投稿みたいなやつ、
うん、
に対してはなんかこう存在意義がいまいちピンとこない、
うん、
っていうのもあって、なんでやってるんやろって思うんですよね。
まあそうですね。大体そういうのって同じ人が似たようなメールばっかり送ってきて、もういいよっていう気持ちになりますからね。
関西の番組ですら母数が少ないせいで似たような人ばっかりになりますからね。
そうそう、この番組でもあの番組でもあの人がメールを送って、そしてマイナー番組でばっかり崇められてるなとかって思ったりしますよね。
そうそうそうそうそう。で、なんかまあまあそういうのがあるので、やっぱりもう一つね。まあとはいえ、パーソナリティが自分の話ばっかりしてても結局同じような話になってたりするんですけど。
うんうん。電車の中でね、やれ何があった、こうあったみたいな、そういう話ばっかりしたりとかしますもんね。
そうですね。それはこの後撮る回でもちょっと触れると思いますけどね。
またですか。ライフワーク。
ライフワーク。ライフは、まあ、もうその話はまた後にしましょう。
はい、はい、はい。
いや、まあまあ、なんですけども。
うん。だって今回褒めるんでしょ？最初に言っちゃいましたよ。
褒めるんですよ。
うん。
でね、まあ、教えていただいて、
はい。
当然僕はその後の情報収集を完全に怠っているので、
うん。
特勤マッシュプレゼンツって言われてもパッとわからないわけですよ。
はいはいはいはい。うん、アップルかなって一瞬思うぐらいですよね。
あれかな？アップルの新商品発表会みたいなのがあったら、それのレポートとかしてる番組とかなんかあった気がするけど、それかなとか思いながら。
うん。IT 系に強い番組かなって思いますね。
そうそうそう。
にしてはちょっと間違ってるなって思いますよ。
で、
はいはい。
この墓場のラジオ聞いてみたら、ちょっとハマってしまって。
うんうん。え、うん、どういうとこが良かったんですか？
あのね、まずね、コーナーとかもうなくなっちゃってるんですよ。
はいはいはい。
もうだからその一回終わった後で、まあ完全に肩の力抜けた状態で、でしかもあの相方もその最後にその番組終えた時にやってた相方じゃなくなってて、
うん、
初期に出てたよっていう、まあ言ってもその登場人物全員同級生なんですけど、
うん、
その中で人も変わってでやってると、
うん、
でまあその人ももうしばらくぶりで出てるっていうことで、ちょっとまあより素人感の強い感じ、
うん、
やったりするし、その番組としてのその構成みたいなものも考えずに喋ってるので、
うん、
まあだらっとはしてる面はありつつも、いい具合に力抜けてて、
うん、まあ一応テーマみたいなものを設けたりはするけども、基本フリートークですよね。
そうそうそうそう。うん。だからね、なんかこう肩にはまった時は非常に面白くて、
うん、
うん。でなおかつその各個人個人の非常にパーソナルな話を元に、
うん、
お互い喋っていつつ、ちゃんとわかるように喋ってくれるから。その同級生同士にしかわからない、隠語であるとかそういったものをそのまま喋るんじゃなしに、
うんうんうん、
その辺は言うても10年以上やってきはった人が片側におられるので、まあわかりやすいし、
うん。よくね、同級生の話とか出てくるけども、その辺で置き去りにされる感じっていうのはないですもんね。
そうそうそう。あったあった、あの時な、あったあっただけで終わられても何のことか全くわからないじゃないですか。
うんうん。
うん。だからまあその辺ちょっとリッカさんにもおすすめ回のうちの一本として出した回なんかは、
はい、
同級生の昔あった話を永遠してるんですけど、
うんうん、
十分に楽しめる程度に情報を与えてくれるし、
うん、
高校時代のなんかお互いだけわかる雰囲気みたいなところに混ぜてもらえる感じみたいな、
うん
うん、が感じられて非常に面白かったなと思って、今ちょっと順繰りに過去回潰していってるところですね。
はいはいはい、
うん、
そうすると、
うん、
さっきジャスさんが言っていた、なんで既存の番組のフォーマットを取り入れてるのかとかっていう、そういう理屈の部分も話してましたけども、その辺も聞きました。
あ、うん。でもそれは基本的にはいわゆるラジオ番組憧れみたいなところで。
あ、どうかな。僕の理解としては、
うん。
そういうプロがやってること、まあラジオ番組やってるってことは、それがいいものだからやってるものであって、
うん。
まあ、だからその、例えばピカソ、絵に、例えば言えば、こう、ピカソが、こう、奔放なこと向けなものをやってるように見えるけども、あれはこう、
あ、
技術もあって、で、その上で喋りついてるものなのに、うん、素人が型だけで、
うん、
俺が自由にいろいろやればそういうものができるんだぜっていうのは、
うん、
このピカソがなんか案内を書いてるから俺もやってみたぜっていうぐらい違うものなんだっていう、そういう発想なのかなと。出来上がったものって、うん、魅力があるから、そうな、あれがなんで陳腐かっていうと、いいからみんなが真似するゆえに陳腐になるっていう、そういう理由で、
うん、
取り入れてるっていう話だと僕は理解してますけど、
うん、的なことも言うてはりましたね。
うんうん。
まあその辺はでもね、聞いてた番組の違いみたいなのもあって、
うん。
うん、僕はいろいろまあ聞いてた番組ありますけど、
はい。
まあ一番そのなんていうんですかね、ソフィスケイテッドされてない番組。
うん。
で、これたまに番組の話も過去にしたかもわかんないですけど、錦織和樹の番組を聞いてたわけですよ、一時。
はいはいはい、一番バカっぽい番組として。
少年隊ね。
はい。
少年隊の日記の番組。
ジョンさんはあれなんですね。サイキッカー始まりじゃないんですね。
僕ね、最初にラジオ聞き出したきっかけは青春ラジメニアですから。
ああ、その名前何度も出てきてますね。
うん。で、青春ラジメニアきっかけでまあ。ね、ヤングタウンであるとか、
うん、
ABC ミュージックパラダイスであるとか、
うん、
まあその辺も聞きつつやったんですけど、
はいはい、
うん、なんかね、箱番組かなんかで日記がやっとったんですよ、
うん、
で、いつも自宅とか、
うんうん、
自分が通ってるジークンドーの道場とかで、
うん、
で、しかも、今日はね、道場の何々さんも参加してくれるというわけでねって言って、完全に初めて登場する素人とかと、
うん、
延々ブルースリーの話とかしてたわけですよ。
楽しい。
なんて面白い番組なんだろうと。日記なんか、シュッとした男前やけど、面白い人だなって思いながら中学生ぐらいの僕は聞いてたわけで。
はいはいはい。
うん、まあそういうところからすると、なんかむしろで、なんか、うん、その人の喋りたいものを純粋にそこだけ聞きたいみたいなのは、 欲求としてあるんですよね。
うんうん。そうするとコーナーなんか邪魔なもんですよね。こう地上波ってどうしてもこういろいろ入れなきゃいけない情報があるから、せっかくこの話もっと聞きたいのになんで CM 入れるかなとか、うん、いよいよその地方の交通情報はとか、思わされたりしますもんね。
うん。で、まあまあそう、例えば伊集院光の番組なんかっていうのはコーナーの設計自体に伊集院光の、趣味思考みたいなものを強く、
うん、
出そうとした上でのコーナーだったりするじゃないですか。
うんうん。
うん、まあ、その結果、今がどうなってるかについては、ちょっと、脇に伏せとくとして。
うん。
うん。で、まあまあ、例えば、99とかも、そのコーナーへの投稿をきっかけにトークを回すっていうためのものとして設置されてるから、
うん、
存在意義っていうのはわかるんですけど、そうじゃない素人番組で、何かこう、意味があってやってるわけじゃない番組っていうのは、ちょっとよくわからない。
ああ、まあ、単純に憧れで真似してるだけっていうのはあんまり意味はないですよね。うん、その、元の、その、憧れたもの以上になるってことはないでしょう、それで。
そうそうそう。なので、って思ってたんですけど、まあ、墓場のラジオはそれもなく。
うん。
非常に僕としては好みやすい番組やなと。
はいはいはい。
うん、思って聞いてたんですけどね。うん。まあ、ただ、その、特勤マッシュっていう元の番組が、さっき言ったような、そういう割と作りとして、メジャー志向
はいはい。
だったので、まあ、そういう番組っていうのは、リスナーさんも割と軽く聞くじゃないですか。
うんうん。
結果、割と一般的なメールが、傾向にあるような感じやから、そこで、墓場のラジオでこう、語られてる部分みたいなものは、それほど掘り下げてるわけでもない。
うん。
なんか思想的な話とかまではさすがにいかないよねって感じですけどね。
うんうん。
うん。
まあ、話してる相手が違うんで、やっぱりこう話の転がる方向なんかもちょっと違うかなという感じが、僕はトキマッシュの、どうかな、リスナーとしては1年、2年ぐらいかな。だからそんなに前から聞いてるわけじゃないですけども、
うん、
やっぱりね、その昔からやってて、で、その、作りがかっちりしててっていうことで、
うん、
あんまり好感は抱いてなかったんですけども、
うん、
まあ、聞いてみるとまあ面白いなと思って、
うんうん、
気がついたらリスナーになっていて、
うん、
で、まあ終盤にはですよ、すっかり、ああ、この番組はこの二人のコンビがいいのに、
うん、
なのに分かってしまうのか悲しいって思っていたので、墓場のラジオはそこの組み合わせが変わっちゃったから、だから聞いてなかったんですよ。
うんうんうんうん。
うん、まあそのタイミングで聞く番組がいっぱいあるからわざわざその新しく登録し直すっていう必要がないっていうことがまあ大きかったんですけども、
うん、
あ多分多いと思うんですよ、
うん、
桜川マキシムだって今皆さんと話してるなんだあの広島って違うだろうって思ってる聞かなくなっちゃった人とかいると思うんですよね。
まあいるでしょうね。
うん。なので聞かなくなったよって言ったらぜひメールを欲しいんですけども、LINE でもいいですけどね。
そうですね。もう聞いてないよっていう今この音声を聞いてるでしょっていうことですね。
そうそう。今ツイッター見てないよって人は何いるのかなと思ってポストしました。RT してないとかそういう話ですよ。
ね。割とでも国会議員ってそんなアンケートの取り方してそうな気しますけどね。
で、それを見て動かされてしまう国民とは一体何だみたいなこと思いますね。
そう。だから国会を見てないよっていう人はぜひとも、一度これを聞いたら国会を見てほしいと思いますって国会で言ってる感じね。
自家中毒かと。
そうそうそうそう。お前トートロジーっていう単語を知ってるかって言いたくなるやつ。
我々の選んだ代表のことですからね、誇らしいですね。
ねえ、もう。いや、まあまあまあ、まあその辺はね、あると思うんですけどね。
はい。
うん、まあ、墓場のラジオでも、うん、楽しく聞けてますよ、
うん。
うん。
そうなんですよ、本当に、
うん。
ちょうどいいんですよね。前の番組は1時間ぐらいあったと思うんですけども、
うん、
今回は30分という非常にほどほど感のある時間で、
うん、
ピタッと収まるんですよね。
うん。あとね、割とね、そういう意味では、丁寧に話展開しますね。
うん。
うん。割と、例えば、関係性ができてくればできてくるほど、なんか話を飛ばしがちじゃないですか。
うんうん、
特に僕なんか顕著な方やと思うんですけど、
うん、
何々は何々やからねって終わらしてしまうところをちゃんと、え、何それどういうこと、いや、こうやんか。え、そうなん、うん、みたいな感じで、ちょっとずつ行くから、
うんうん
うん、丁寧。
リスナーありきで作ってるんですよね、番組は。
そうそうそう。
自己満足じゃなくて、その辺がすごく、うん、で、話す内容も大体どういう風に話すじゃん、ちゃんと決めた上で、おそらく打ち合わせなり、まあ、こういうの話すよっていう情報もらった上で話し合してるんでしょう。
その辺が、もしくは、こいつこんなこといつも言いよるしな、みたいな感じで、
うん。
うん。やりとりできる程度の、できる程度っていうかな、できるぐらいの関係性は作った上で喋ってるというか。
うんうん。
っていうのは、ありますね。ただまあね、ちょっと思ったのはね。
はい。
三国志の回あったんですよ。
まあ、おすすめというか、まあ、聞いといてねという、一応お題会ですね。
そうそうそうそう。
うんうん、
でね、ちょっとそれはね、僕はね、違和感がすごかったです。
じゃあさんは三国志詳しいよという立場で違和感があったんですか？
詳しいよっていうかね、この話も、まあ、過去にしたかわかんないんですけど、僕が中1の時、
うん、
国語の先生が、
はいはい。
読書感想文を書いてきなさい。
うん、
夏休みの宿題です。
うんうん、
お題は三国志です。って言って、はい、三国志限定で書かしたんですよ。
お、平成3度目ぐらいの夏にそんなことがあったんですか？
で、そしたら、当然みんな読むじゃないですか。
はいはい。三国、なんだろう、あの、ジャンプのコミックとかですよね。
ジャンプでありましたっけ、三国志。
ね、ありますあります。あ、すごいな、こういう時出てこないんだな、不思議遊戯とか出てきちゃうんだな、それじゃなくてっていう。
ね、まあ別に天地を喰らうを読んでもいいんですけど。
方針演技とかって違いましたっけ？
方針演技はもっと前です。
ああ、そうか、惜しいな。多分、ウルトラジャンプかなんかで今やってる、キングダム。
はい、はい。
あれも三国志はもっと前でしたっけ？
キングダムは真の始皇帝とかの時代の話です。
ああ、惜しいですね。
惜しいですねって言ってますけど、
はい。
もうすでに数百年違いますけどね。
まあでも、昔のことなんで、大体、その辺でしょっていう感じの。縄文も弥生も大体一緒でしょうぐらいの、そういうレゾリューションで物事を見れば。
そう言ってる人が三国志の話をしてますっていう時に、それ、ま、前面に出したら引っかかる人いるよねっていうことです。
うん、まあ、語らなくていいよなとは思いますよね。
そう。いや、あのね、その途中で話してる時に、何がおもろいの三国志ってっていう話をしてて。
まあ、してた、してた。はいはい、
うん。で、まあ、その、三国志僕はまあまあ、詳しいよっていう側が、いやまあ、いろんな人が出てきて、こう、あれやこれや言って話展開するところかな、みたいな話してたら、
うん。
ああ、ほな、戦国時代みたいなことや、って言ったんですよ。
うんうんうん。
で、もう、その、詳しいよっていう人が、まあ、まあ、そうも言えるかな、ぐらいのテンションで返してたんですけど、
うん。
それが気持ち悪くて気持ち悪くて。
うん、どの辺に引っかかってます？
中国の。
はい。
歴史の話で、三国時代っていうのはどう面白いんですかっていう話をしているときに、
うん。
戦国時代っていう単語を安易に使わないでほしいと。
うん。一般の人が引っかからないところで引っかかりましたね、これ確実に。
戦国時代ってまあ一般的に言ったらおおよその人はまあ日本の話なんだろうなって思いますけど、
うん。
もともとあの戦国時代っていう言い方自体は、中国の春秋時代、戦国時代、まあ合わせて春秋戦国時代って呼ばれますけど、その春秋戦国時代とまではいかない規模だけれども、同じようにぐちゃぐちゃになっていたよね。群雄割拠してたよね。だから、まあ、春秋戦国やけども、そのうちの戦国ぐらいの規模はあったかなっていうことで、日本の場合も戦国時代っていう言い方をしたりしてはどうだろう、みたいな形で広まった話なんですよ。だから、その中国のある時代についてどう面白いって話してるときに、中国にもともとあるし、日本でもそれになぞらえてやった話の方の、日本のやつやでっていうことを、特に特定せずに安易に使ったまま、スルーしないでほしいって思うじゃないですか。
いや、今僕が思ってるのは、のぶちゃんがかわいそうという、その一言ですね。
で、
はい。
っていう話を、奥さんにしてたんですよ。
はいはいはい。
あるネットラジオを聞いてなと。うん、戦国時代って言ってたよ。で、それは何が気持ち悪いの？いや、それはやな。中国には春秋戦国のっていう話を一通りした上で、
うん、
うちの奥さんが、そうか、その話は今終わったか？みたいな感じのことを言われたので、いや、違うやろと。日本の歴史好きな人に対して、
うんうん、
関ヶ原の戦いあるやんかって言った時に、どっちのっていう話はされるわけやんか。
うんうん、
って言ったら、何がっていうか、いやだから、大天の王子とかの時代の時の関ヶ原があって、それがあったからこそ天下分け目の合戦をどこでやるってなった時に、関ヶ原に場を取ろうみたいなものは、あの場所の選定には生きてるわけやんか。はい、わかりましたって言われて悔しかったっていう。
うんうん、文脈ってなりますよ。
うん。っていう、
まあ。ためになりましたね。なるほどね。戦国時代ってのはそこから来たんですね。
うん、いや、だから、やっぱりそこでは、その、一言でいいんですよ。
うん。
いや、違うね、違うね。日本で戦国時代っていうのはあれ、実は春秋戦国時代って中国の方が撮ってるから、今、戦国時代で聞いたらややこしいんやで。まあでも大体そんな感じぐらいで、ワンクッション置くだけでいいんですよ。
はいはいはい。
え？ないの？って。
うん。
うん。
ノグちゃんがかわいそうって思いますね。だってほら、あの人別に三国志が詳しくて、俺が三国志の魅力を話しに来たぜっていうスタンスでいるわけじゃないじゃないですか。
まあ、でもね、でもね。いや、でもね、三国志あの人結構詳しい方ですよ。
うん、あ、そうです。聞いててわかります、うん。
聞いててわかります。あの、僕より詳しいです。
まあ確かに、その三国志の魅力みたいな話をするときに、うん、諸葛孔明の話、名前が出てきたりとか、大体するじゃないですか。
うん。
主役的な感じで。
うん。
そういうとこ全然行かないですもんね。
うんうんうんうん。ちゃんと読んでる人やなとは思います。
うん。
うん。だからこそそこは触れて欲しかったなと。ちょっと思いました、
ね。細かいですね。本当に。
いやいやいやいやいや。言ったらその、あれですよ、フルフロンタルの話するのに、シャーズナブルの話触れないみたいなもんですよ。
なるほどね。こう、みんなにこう、わかりやすい例えを持ってきて、俺の意見に乗ってくれよっていう主張をしてますけども、どうですかね、みんな乗る気になりましたかね。まあでもね、やっぱこれはほら、評価してますよ。そういう気に入らないところがあれば、
うん、
例えば熱量と文字数ですとか、そういった他の番組だったらどういう言い方をしたかっていうことを考えれば、
うん、
もう、クソミスじゃないですか。
そうそうそうそうそう。うん、
こうしてくれたら、良かったのになっていう言い方はこれ褒めですよ。
言ったらね、三国志の芝居っていう人がおってねって話した時に、戦国時代だけわかる人が、あ、竹中半兵衛みたいなもんやって言われたら、ちゃうねんってなるじゃないですか。
例えが難しいですね。
なぜなら竹中半兵衛は今孔明と言われた人なんですよ。
うんうんうん。あ、なるほどね。また、うん、また被ってきましたね、
そう。そしたら諸葛孔明と並び称された芝居のことを竹中半兵衛に例えると、それ気持ち悪いってなるじゃないですか。
うん。残念なことに、大体の人はそういう段取りを踏んでその単語を覚えてきたわけじゃなくて、もっと、こことここしか知らなかったりとかするわけですよね。僕の人に。
なんかタイガーマスクといえば、ミサミツハルって言われてるぐらいの気持ち悪さですよ。
はいはいはいはい。うん、まあでも、それは世代もありますけど、うん、でもそういうのって、ジャスさん若い人の話聞いてるとそういうのばっかりだったりとかしません？
あ、僕全部言いますよ。
え、いちいち？
いちいち。
電車の中とかで？
電車の中では言わない。
あ、そうか、よかったよかった。
自分が参加してる会話やったら言いますよ。
はいはいはい。
割と関係性のできてる相手に対しては、
うん。
重複やない、重複やって毎回言いますよ。
あー。うん、いや、今僕はめんどくさい人だなという言葉を飲み込んだんですけども。重複重複はお好きにどうぞという気持ちもありますけどね。
重複重複はお好きにどうぞっていう話に途中からなったようですが、僕はダメですっていう教育を受けてきたので、文部科学省が僕にごめんなさいって言うまでは言い続けます。
うん、世論と世論なんかどうですか？
あれは、世論でしょ。
まあ僕もそうだと思いますけども、世論でもいいというふうに世間では言われておりますが。
いや、だから、それは、文部科学省がごめんなさいって言わない限り許さないです。
はい。
うん。
じゃあ、文部科学省を代表して申し訳なかったとこで、僕が謝っておきましょうか。なんで僕が代表してるんだっていう話をさておいて。
そうです。大臣が言わないと許さないです。
うん。っていうか、それ言ったら、漢字の書き順とかやってるのは本当に謝るって思いますけどね。
そうですかね。僕、漢字の書き順は、あながち意味がないことでもないとは思ってますよ。
教えてもいいけども、それで試験をして、
うん、
書けてるかどうか確認するっていうのは割と無駄な手間だと僕は思いますよ。
あ、だからね、国語の授業で教えることじゃなくて、習字の時間にやることやなって気はします。
まあ、そうですね。それは自然ですね。
うん、だって綺麗に書くべきことですからね。
うん、まあ、あれは筆の運びによって書けるもの、書けないものありますからね。
うん。
書体によって同じ字でも書き順も変わってきたりするし。
うん、うん、うん、うん。ただまあ、一つ思うは、止め跳ねみたいなものを全く覚える気がなくて、汚い字書くやつは何やらしても雑です。
申し訳ありません。
あれが身についてない人って、なんか、他いろいろ気になったりします。
うん、まあ一つの指標ではあるでしょうね。
うん。字綺麗からと言ってきっちりしてるとは言わないですけど、字汚いやつはきっちりしてないです。
いや、本当にすいません。
いや、字汚いってあれですよ。汚っていうやつですよ。う
ん、いや、本当にすいません。もうこんなネットラジオの相方に、こう、面と向かって散々言われるのは思ってもなかった展開ですが。
いや、だってね、
ええ、
直線2本引くだけの、はいはい、言ったらカタカナの2とか、が、なんで平行じゃないのみたいなやつ。
それはですね、
うん、
まあでも字が汚い人っていうのは、大体急いで書いてるからなんですよね。
うん。
なので、そう、慌てんぼうなんですよ。ゆっくり書けば大体綺麗に書けるんですよ。
いや、ゆっくり書けって言っても、
うん。
一時あたりに秒、はいはい、何秒かけるみたいなものができないんですよ。
うん、
字汚い人って、
うんうん。
ゆっくり書いたら字綺麗に書けるから、ゆっくり書けてるのにぐちゃぐちゃぐちゃシャシャシャって書きよう
です
。
うん。まあその辺は本当によく覚えてないから適当にごまかしてるパターンですね。ゆっくり書いても直らないパターン。
あの、急がんでええからって言ってるのに、無駄に急いで、うん、ていうか字を書くっていう時間を早く終わらせたくて仕方ないっていう。
うん、ああ、なるほどね。はいはい、うん。できない人だ。
そう。国っていう字なんか平行線ばっかりなんやから、
はいはい、はい。
なんか定規当てて書きゃそれなりの形になるわけですよ。
はいはい。
うん。ま、定規当ててるつもりでまっすぐ線引いたら書けるわけですけど、
うん。
それすら線からもう、ね、みたいな。
いやでもそういう主張がやはりじゃあその時代を旧時代感というのを出しちゃってますね。いやもう手書きにこだわる時代じゃないでしょうって思いながら聞いてる平成生まれが何人いると思ってるんですか。
あ、僕だからこの間ある後輩に言いました。
はいはい。
あの君なって言ってあの社内文書にないっぱい字書いてるやんかって。あの他の人には言わんけどお前の字は書くなって言いました。
あ、汚いから。
あの打て。ちゃんと打つとこに打て。
はいはい。
まあまあそんな墓場のラジオ。
はい。いや、違いますよ。そんな墓場のラジオじゃないですよ。
うん。まあ、でもね、面白いんですよ。
うん。多分ね、
うん。
ケンちゃんの、しぶちゃんの方はですね、うん、どちら今メインで。
メインの方はしぶちゃんの方ですね。
しぶちゃんの方でいいんですよね。辞めちゃったのが、うん、転勤になったのがしぶちゃんでいいんですよね。
転勤になったのがケンちゃんです。
あ、そうかそうか。徳島に残ってるからそうか。高知に行ったのはケンちゃんですよね。
で、戻ってきたのがノブちゃんです。
うんうん。はいはいはい、はい。
なんで30過ぎのおっさんにちゃん付けせなあかんねんと思いますかね。会うたこともないのに。
バディ感出しちゃいますね。うん。友達どうしても。まあそれはそれとして。
メインの人が渋谷さん。
そうそうそう。そうそうそう。うん、渋谷じゃない渋谷さんですね。
うんうんうん。
隣のうちに同じ読みの人が住んでるんですよね。で、まああの、何の話かっていうと、多分彼らの字も上手いんじゃないかなって思うんですよ。
うん。
なぜかというと、絵が上手いから。
うんうんうん。あの、似たようなこと言ってましたよね。
うん。
絵の上手い人は、できる人みたいな。
あ、そうそうそう、言ってましたね。
多分僕の今のあの、字綺麗汚いの話と多分似たような話してますね、それはね。
ここ見るとできない人ってわかるよねっていう一つの基準にしてますよね。うん、でもあの辺もロジカルでね、納得いきますよね。
あ、ロジカル。まあ、ロジカルはロジカルでいいかもわかんないですけど、僕で最初聞き出した時、何の情報もなく聞いてたんですけど、
うん。
一つ思ったらこの渋ちゃんの方の人。
はいはい。
あ、サラリーマンじゃねえなって思いましたね、最初から。
おー、にじみ出てますか？
まあ、少なくとも自営業。
うん。
多分社長であるとか。
うん、うん。
そういう、まあ、自分で仕事してるタイプの人やなって思ったら、案の定デザイナーっていうね。
ですね。
デザイナーっていうか、ウェブデザイナーかなんかなんですかね。
です。まあ、仕事を見てるとそんな感じはしますね。
うん。
デザイナーとしか言ってない気がしますけども。
うん。なんかね、番組のね、ロゴみたいなイラストも全部自分で書いて貼って。
そう。
すっごく大きく表示されてますけど、何の、ギザギザもないところを見ると、ああ、ベクトルデータで作って貼るんやな、自分でなって思うやつ。
はいはい。
そう。
イラストレーターとか。
そう。
フォトショップじゃないやつですね。インクスケープとかそういうやつですね。
そういうやつでね。書いとるなという。で、毎回ね、ファイルについてる、
アートワーク
も、違うものがついてくるという手の込み
よう。そう。でね、それを続けてるのはやっぱ、ただもんではないですよ。
そうですね。
うん。うん、10年以上。
うん。やっぱね、そういうところで引っかかってくるリスナーさんも多いですからね。
うん。この辺がね、こう、リスナーに向けてやってるっていうところ。
うん。
の現れですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。まあ、ちょっと見習うべきところは見習わなあかんなって、ちょっと襟を正す思いも抱きましたね。
うん。まあ、ただ、続けていくってことが多分大事なので、
まあまあ、まあ、
それをあれすることによって、更新頻度が落ちるとか、
うん。
したらば、本末転倒だから、まあ、できたら、やれたらいいよねっていうぐらいの気持ちで、
うん。
いていいのかなと思いますけどね。
まあ、もう一つ思ったのは、なんか今、こう、イベントを絶賛準備中でおられると聞きますが、
はいはいはい。
なんかそれを手伝ってくれてるリスナーさんが3人ぐらいいるって話をしてはって。
お、工作員がいっぱい。
うん。ええなって思いました。
ねえ、愛される番組のメリットですよね。
なぜ、こちらには来ないんだと。
え、なんか、面と向かって字が汚いやつはダメだとか言われる心配をしたりするんじゃないですか。
字綺麗に書きゃいいじゃないですか。
ちょっとほら、一緒に移動するときに電車の中で股が開いたぐらいでなんか言われるの嫌だなとか思うじゃないですか。
大丈夫です。その辺のね、ある程度の社会性は持ち合わせてますもんね。
ある程度ですけどね。
ある程度。いや、どうでしょう。あ、持ち合わせてる方やと思いますけどね。
まあでしょうね。言葉が通じますしね、ちゃんとね。
うん。見ず知らずのマナー悪い人に泣き寝入りをしないっていう、そのリミッター外れた状態になってるだけですからね。
まあそれは方針の違いだけですしね。
そうそうそう。
言わないっていうのは。
そう。
うん。言う方が気分悪くなるのったら言わないし、言った方が気分いいんだったら言うしっていう。
そうです。っていうだけなので。
はい。じゃあ別のとこですかね。なんだろう。聞いてる人が少ないとか。
かもわかりません
。魅力がないとか。遠くから見てる分にはいいけど、近くには行きたくないとか、そういう。
なるほど、それかな。
なんかしらの刺激があるんですかね。
まあなんかね、そういうなんかちょっとずつ遊び的なこともやりたいですけどね。
うん。なんか洒落た感じの中央線沿線のカフェとかでイベントやったらいいんじゃないですか。
中央線沿線？
ええ。
中央線ってどの中央線ですか？
え？大阪にもあるんですか？
大阪の地下鉄にも中央線がありますよ。
いや、そういう洒落てないところじゃなくて、あれですよ、この新宿とかそういうとこから西の方に伸びてるそれですよ。
あ、そういうことでしょう。大阪の中央線は乗ったままぼーっとしてたら奈良に着きますからね。
ちょっとそこはイベント向きじゃないですね。
ね、まあまあ。まあそうですね。まあ、ゆくゆくはそんなんができてもいいかなとは思いますけれども。
はい。そんなジャスさんをも羨ましがらせるような素敵な番組、特勤マッシュプレゼンツ、墓場のラジオ。
はい。ぜひともお聞きになられてはいかがでしょうかと。
はい。
はい、思います。
おすすめです。
おすすめです。
そんなこと言ってましたっけ？
ん？
いや、最後におすすめですとか言ってましたっけ？
いや、なかなか僕がそれおすすめせえへんだけでしょ。
そう。ついでにジャスさん、もう一つの番組何だったんですか？
もう一つの番組何やったかな？
合わなかったやつ。
合わなかったやつ何やったかな？ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってください。出るかな？
僕が後で、当該人物に聞いた方が早そうな気もします。
そんな気もしますね。
はい。
はい。まあ、そんなわけで。
はい。
まあ、皆さんもおすすめの番組とかありましたら、LINE の公式アカウントか、有料配信実験アカウント、もしくは、Twitter のシャープ桜川マキシムでお願いいたしますと。
はい。もしくは、ジャスさんの会社に MD を送りつけるとかですね。
MD 聞かれへん。MD 機械ごとでしょ。
本体ごとですか？
本体ごとでしょ。
その作戦だったら何でもいけていいですね。DCC でも、オープンリールでも、レーダーディスクでもってどこでやるんだって話ありますけど。
オープンリール機械ごと来られても困りますけどね。
そうですね。扱いに困りますね。
確か会社に再生する機械がなんか落ちてた気もしますけど。
お、じゃあそれは本体はいらないですね。お得情報ですね。
わざわざオープンリールに持っていくのもね。
うん。
MP3 で配信されてるものなの。
まあでもやっぱり、いろんなこだわりがあっていいじゃないですか。
あ、番組、もう一つの番組分かりました。
あ、出ました。はい、はい。うん、
パンピーの戦法って番組です。
おー、聞いてないですね。
うん。
名前だけしか知らない番組でした。
はい。
はい。
でした。
はい。
ので。
いや、それも多分おすすめです。
桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。